はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第191回目のその2になります。イエーイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということでね、今週2本目をもうすぐに、撮り始めてるわけですけれども、本当はね、来週にも回そうかなと思ったんですけど、今回のタイトルにある通り、ローシャオヘイ戦記だったかな、のシャオヘイでよかったっけ、確かそこので区切ると思うんですけど、この作品を早く、語りたくて、ちょっともうすぐにアップしようかなと思いました。なので来週ネタどうしようか困ってるのもあるんですけど、行きましょう。こちら中国で作られたアニメーションになります。で、ツイッターの方とかでね、結構話題になってて、で、いろんなところで話題になってで、でもただ私のね、よく行く映画館というか行ける映画館の近くでやってなかったんですよね。で、見たいなぁとは思いつつも見れてなかったんですけれども、本日白箱ね、公開初日に見に行って、あれ？これやってるやんと思って、思わず白箱の次の回を撮りましたね。いやーね、面白い。これすごい面白いんで、ぜひね、アニメ好きの人は見に行ってほしい。で、白箱を、劇場のね、白箱を見てアニメを作ることとはとか、アニメをどうしていきたいとか、だから僕たちはアニメが好きなんだっていうのを、存分に味わってからこれ見るとすごい面白い。もちろんなくても、見てなくても面白いんですけど、またね、もう一歩深く見れたりとかして、すごくね、すごくいい作品でした。もうびっくりした。これはすごいっす。これは面白かった。見事です。で、ちょっとね、なかなかこう、なんていうのかな、ネタバレなしで言うには難しいんですけど、一応ホームページも見させていただいてますんで、いろんなアニメーターの人が、コメント言ってますけど、やっぱり、ね、やばい、なんてものを作ってくれたんだとかね、痺れるほどかっこいいとか、もう本当にその通り。で、よく動くアニメーションだっていう、中国はこれぐらい動くアニメーションを作れるんだという例でツイッターに流れてきたのもあるんですけど、私はそれよりもね、話のテンポ感、見せ方、演出が素晴らしかった。すごくコミカルに描いてて、テンポよく行って見せるところは見せるで、なんていうのかな、戦うシーンよりもむしろそのテンポ感で、よくなんていうのかな、ずっと同じようなことを繰り返すんだけど、そこを面白く描いていて、コミカルに描いて、出てくるキャラクターの主人公と、ローシャオヘイっていう主人公と、それに、それを連れて行こう、無限っていうキャラクターの二人の関係性が徐々に深まっていく。徐々にその二人の関係性が、こう、作られていくのは、すごく、描かれているのが良かったんですよね。すごく見ててテンポが良くて面白くて、見事だな、本当そこがすごい見事だなっていう感じで、で、最後の最後で泣かせに来るんですよね。あれはずるい、本当にずるい。特に今回これ噂なってただけだなって感じで、中身とか前調査調べずに、普通によくあるこのポスター1枚だけを頭に入ってたので見に行ったんで、ああ、どんなんやろ、こんなんかなと思って違ったら、あ、違うわ、こんなんかな、違うわって感じでずーっと見てたら、もう最後泣かせに来るっていうね。いやー、危なかった。もうね、今日は映画3本見て3本目だったんで、もう若干疲れてたんですけど、でもよかった、素晴らしかったですね。で、まあ、あらすじを読ませていたら、そうですね、最初の紹介文は、ローシャオヘイ戦記は、中国の漫画家、アニメ監督の MTJJ および、歓喜遥か、ちょっと読み方わかんないですね。スタジオが、原作としたアニメ作品ですと。もうそんな前なんや。2011年3月17日から動画サイトで公開した。あと、人気が上昇し続け、中国アニメを代表する作品まで成長しました。いや、もうそうやと思うよ、これは。で、あらすじ。妖精はただ伝説のものと思われているが、本当はこの世界に実在するものだと。妖精は全てが怖くて、子は悪いものではないと。人間の格好をして人間社会に溶け込む ものもいれば、山奥に隠れて暮らしているものもいると。猫の妖精ロー・シャオヘイは中国で新しい日々を過ごしていたが、森で楽しい日々を過ごしていたが、人類の開拓により森を追われあちこちを放浪し暮らせる場所を探す旅に立った。旅の途中で妖精と人間の仲間たちと出会う。そこで出会ったのは同類のフーシーやったかな、人間の人類の無限、シャオヘイは二人と一緒に信頼、理解、責任を学んでいき、無限と深い師弟関係を築いた。果たしてシャオヘイは安心して暮らせるところを見つけられるのだろうか、というあらすじになっております。まあ、冒頭で出てくる通り、新しい場所、自分の住む場所、その場所を主人公は求めるというお話になっています。いやー、もうね、面白いんですよ。さっきも、もう繰り返しになりますけど、その二人の関係性、シャオヘイと無限の関係がすごく面白いですね。その二人の関係を描いているのがずっと、なんかロードムービーみたいな感じでずっと続くんですけど、それがね、すごく面白かった。描かれ方、テンポ感がすごく良かった。すごく良かった。もう全然私はそのバトルシーンよりも全然そっちの方が、空気感とか持っていき方とか見ていて気持ちいい、心地いい、クスッとくる、そのテンポ感の見せ方が素晴らしかったなっていうところですね。で、デフォルメに持っていくところ、持っていかないところのそのメリハリも綺麗に効いていて、あー、そうか、でもこれが2011年ですもんね。もう9年、そこも今どれぐらいのレベルまでいってるかわかんないですね。いやー、すごいな。で、描かれてるアニメーションのキャラの絵の線は、白箱で言うと、七福神ぐらいの太い線なんで、中国ってこの線が流行りなのかなと思いながら見たんですけど、いや、今は全然多分違うんでしょうね。また、9年も経ってら変わりますよね、トレンドも。でもね、このテンポ感は、9年前の作品だろうが、今だろうが、全然違う。全然違うというか、全然通じるものになっているので、ぜひね、ぜひ調べて見に行っていただきたい。時間をね、作ってでも見てほしいなと。そんな感じですね。そう、これを作った人と戦っていかなきゃいけないとかね。そのアクションのアイディア、圧倒的カメラワーク。で、そう、宮崎アニメに通じる心地いいリズム。そうなんですよね。その心地いいリズムがいいんですよ。すごい。それがすごく見てて楽しい。で、そうですね、公開中が、公開館がですね、よいしょっと、川崎のチネチッタ、近日公開が、近日公開が、ゆじく阿佐ヶ谷で、東方シネマ難波、東方シネマズ、展示、前橋シネマハウス、元町映画館、名古屋シネマテーク、何これ、第7芸術劇場、東方シネマズ、梅田、で、チネラビータ、出町座でいいのかな、で、公開されるそうなので、3月からかな、全部。それぞれちょっと、日にち違うので、お近くのね、劇場があれば、調べて見に行っていただきたいんですけど、これはね、面白い。これは面白い。もう何がと言われると、さっきのテンポ感なんですけど。いやー、で、まあ、バトルシーンもあるんですよ。で、戦うんですね。で、妖精がそれぞれ属性を持ってるんだ、みたいな話もあるんですよ。あ、それぞれ持ってるというか、まあ、多分ね、それぞれ、いいのか、それぞれその属性があって、っていう話があって、まあ、火とか、木とか、土とか、水とか、金属だとかね。まあ、よくあるあれですよね。5行でよかったかな。シャーマンキングとかに出てきましたね。古いな。ナルトで一瞬出てきましたね、設定。はい、その形でね。まあ、火を使うやつは火を。水を使うやつは水を。そういうお話になっています。で、まあ、シャオヘイが、まあ、いろいろね、信頼関係、そうね、書いてある通り、信頼関係、理解、責任を学んでいくっていう。まあ、そうか、そういう話だったね。そう。もうなんか、テンポ感とか面白さとか、キャラの、中で、シャオヘイも可愛いんですよ。中国語って可愛いな、みたいな。なんか、 中国語雑多だなって思う時もあれば、なんか公演喋ると中国語超可愛いなみたいな。なので、ぜひぜひね、多分ね、このままヒットし続けると、もしかしたらどっかが吹き替えを作るかもしれませんけど、日本のね、役者さんで。でも多分日本の声優さんみたいな、なんていうかな、アフレコをしていない中国の演技もが面白いんで、そっちを見ていただいた、聞いていただいた方が面白いんじゃないかなっていう、個人的には気がしますね。途中で出てくる女の子キャラとかね、中国語を喋る内田真彩みたいなキャラいますからね。おー、すげえすげえみたいな。見てて面白かったですね。で、そうですね。あとはね、こう、スタッフの最後、エンディングロールあるじゃないですか。で、こう、作家とか、原画とか出てくるんですけど、すごい、読めるみたいな、ね、漢字読めるみたいな。読めるか読めない漢字ももちろんあるんですけど、原画とかも中国語でもまんま原画だったりとかして、すごい、読めるわかるぞみたいな。で、色指って書いてあるの、色指定ってことでしょとか言いながら。なかなかね、ああ、感じてすげえなっていう感想ですね。あとは字幕の方が、あれ多分中国の方で付けたんですかね、ソフトが。どういうソフトで字幕の文字付けたのかは知らないですけども。日本の常用漢字じゃない形の漢字になってましたね。一部ですけどね、全部じゃないですけども。そういうのも見れたりとかして、ああ、じゃあ日本でこうやったんじゃないんやみたいな。あ、中国国内での実績も書かれてますね。中国国内興行収入 3.48 億円。すげえな、やっぱり人口のパワーがすげえな。はい、なのでね、ぜひぜひ。あー、他にもいっぱい書いてますね、ごめんなさい。さっきツイッター情報みたいですけど、公式ホームページに上映中が、金沢とかのもね、やってるようですね。横浜シネマジャック&ベティとか。そういうとこでもやってるそうなので、ぜひぜひ興味を持った方は、調べて見ていってください。これはね、これは面白いよ。アニメ好きは絶対見た方がいい。これはすごいよ。ああ、もう、来るな、みたいな。すごいのはもう、どんどん来るんだろうな、今後、みたいな。そんなことを思わせる作品でしたね。うん。面白かった。で、なんていうのかな。もちろん、こう、日本のね、アニメーションの影響も受けてるだろうし、日本って中国のこういう文化の影響を受けてんだよなっていうのも見えたりとかして、そこはまたね、すごくすごく良かったのではないかなと思っております。はい。ということでね、あ、まあもう、ネタバレ喋る位置を、でもネタバレ喋るって言ってもね、まあネタバレここから喋ります。やっぱり、まあそんなね、言うほどのネタバレじゃないですけども、その、シャオヘイと、ムゲンがこう、イカダの上で旅をしてるところもそうだったんですけど、徐々にこう、ムゲンにも、なんていうのかな、もう完璧じゃないっていうか、すごい強い敵で出てきたけれど、徐々にそうじゃ、完璧な人間ではないと、すごく抜けてるところがあったりとか、もうするんだなとか、あとはなんか、こう、シャオヘイが逃げては捕まえて、逃げては捕まえてっていうところ、ああいうところのテンポ感とかコミカルさとかがすごく私は好きでしたね。あれがね、ほんとすごい、イカダ乗ってから地上に降りてちょっと行くぐらいの間のやりとりすごい好きでしたね。なんかあの辺の表現とか見せ方が見事だなと思いながらずーっと見れましたね、あれ。あとは、あとね、感動したのが地下鉄に乗るシーンあるじゃないですか。なんか中国って地下鉄乗るの金属探知機かけるんだと思って、おーってびっくりしましたね。そうねっていう。危険だもんねって思いながら。そこはね、なんか、一番個人的にびっくりしたのと感動したのがありましたね。なんかチケット買う機会とかは違うのは、まあ、それはそうだろうかはあるんですけど、地下鉄で移動するかとか言ってから、へえ、地下鉄かと思ったら、なんかね、キャラクター、無限が進む前のキャラがね、リュックをポーンと置いて、それがウィーって金属探知機入っててね、本人も金属探知機通っていくっていうので、で、無限が金属をね、使う能力なので、その金属だけ入らないようにゲートの横をシュッてやるとこ、シーンとか、おー、金属探知機マジでとか、ちょっとね、ほんと思いましたね。あとはご飯払うシーンでね、お金がなかったらスマホでも払えますよって、アプリ、多分 WeChat とかね、 ああいうので払えるんでしょうけどね、そういうのもスッと出てきたりとかして。でも2011年だからでもそう流行ってたのかな。なんかそういうところ、ちょっと中国の今でもないので、9年も前からね、だいぶ変わってるやろね。でもなんか中国の文化ってそうなんだっていうのを感じれましたね。すごくだから今の中国の文化を見てみたいなと、そんな風に思える作品だったのではないでしょうかのではないでしょうか、なんだよって感じですけど、うん、すごく、なんか映像美とか動きを見るというよりはキャラクターのコミカルさとかテンポ感もずっと言ってますけど、そこがもう本当見事なんですよね。うん、なので本当はぜひこれ見てほしい。もう絶対見て、これはね、見た方がいい。これを見ない手はないね。うん。中国はどうちゃらこうちゃらって言いたいじゃなくて、これはすごいよ。これはすごい。見事。こんな才能があるんだっていう。うん。これは来るなっていう、そんな感じを、させるものでした。どんどんね、この人がね、ポコッとね、ネットフリックスとかに引っ込んどかれてアニメポンって作ったらすごいのできると思いますよ。あと、そう、全然話も戻って申し訳ないですけど、映画見て、映画始まるときに、こう、中国のマークなのかな、なんかよくわかんないですけど、多分向こうのね、映画のマークがあって、なんか何番何番何号ってこう番号あって、許可済みとか出て、許可いんのみたいな。レーティングじゃなくて許可みたいな。ちょっと、異文化に触れましたね。まあ、あれは許可なのか、ただただ、映画に登録するための番号なのか分かんないですけど、ちょっとびっくりしたなっていう感じでした。はい、ということで、今回ね、191回目のその2ということで、ローシャオヘイ戦記をの感想をお届けしました。ぜひ見てください。これはおすすめです。パーソナリティ私電磁気役でした。ありがとうございました。